ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、いろんな顔がある方ですけども、NPO 法人成長発達サポート愛知の湯浅亜紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そうなんです。亜紀ちゃんというと、こう、イクエミネットというね、イメージなんですが、実はこの成長発達サポート愛知の活動も長いんですよね、はいはい、
そうですね、もうあの5年以上関わらせていただいています、
は
い、
じゃあまずですね、この NPO 法人成長発達サポート愛知、どんな法人なのかちょっとご紹介していただけますか。
はい、基本的には子育て支援の NPO 団体なんですけれども、はい、私たちは成長促進部と、あと発達支援部というふうに2つ の部に分かれてまして、はい、まず成長促進部というのが0歳児から未就園児 の、はい、お子さん、その親子を対象にした講座を展開しております、
はい、
であと発達支援の方は、はい、成長に個性のあるお子さん、はい、いわゆる発達障害というふうに、呼ばれているお子さんの、サポートですね、はい、こちらの方は専門家の紹介、または育成の方に力を入れて、やっております。
はい、じゃあ、大きく分けてこの2つの部門があるというか、はい、活動があるということなんですね。
はい、そうです。
以前番組に出てくださってた、はい、アンジュさんっていう、はい、オアリ朝日のね、
はい、
事業所があるんですけど、はい、子どもたちが通っているところなんですが、ここにも関わってますよね。
そうですね、こちらは発達支援の方 の分野になるんですけれども、うん、はい、こちらの方はそのアンジュさんにいて、はい、親御さんのお迎えに来るまでの、30分ほどのお時間なんですけれども、はい、子どもたちと楽しく過ごしてくださいっていうことで、私ともう一人保育士の井上というもので、毎週木曜日に、はい、手遊び教室という形で、はい、一緒に歌を歌ったり踊ったり、あと制作をしたりとして、楽しく過ごしております。
はい、じゃあそんな活動もあるんですけど、はい、今回実は5回にわたっての講座があるということで、もう間もなくスタートなんですね。
はい、そうですね、はい、7月の9日日曜日からいよいよ始まります。
はい、これはどんな内容なんですか。
はい、こちらはですね、まさにこのタイトルが、気になる子どもたちへの心理行動支援、望ましい行動を増やそうというタイトルなんですね、
はい、
で発達障害児への支援方法を、うん、分かりやすくみんなで学ぼうという講習会になりますね、
はいはい、ということは参加をする人たちというのは、はい、支援者だったり、はい、親御さんだったり、
そうですね、もしくはもうこういうことを勉強してみたいっていう方も、どなたでも幅広く受け付けております。
はい、まだまだ大丈夫ということですね。
はい、もうだいぶ埋まってはきているんですけれども、まだ大丈夫です。
はい、じゃあちょっと内容を伺っていきたいんですが、なんか先生が東京からいらっしゃるんですか。
そうなんです、すごい方が、先生なんですけれども、早稲田大学の、名誉教授であられます、
はい、
佐々木和義氏を講師に迎えまして、講習会、開きます。
早稲田大学の佐々木和義名誉教授が5回とも来てくださる、
はい、そうなんです。
すごいですね、
はい、すごいですよ ね、
ね、はい、でまたこ の、 佐々木先生がすごい臨床支援経験を持ってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、この方はですね、本当に発達障害、知的障害、重症心身障害者の支援にもうほぼ人生を捧げてこられたと言っても過言ではないぐらいの方で、もう研究臨床はもう100の事例を超えていらっしゃる方です、
はい、でも講師経験も 数多くということですね、
はいはい、
この方の教えのなんか特徴というのはあるんですか。
特徴ですか、
はい、
特徴はですね、本当にとてもフランクな方なんですね、
うん、
で障害を持った方を特別視するわけでもなく、うん、健常と障害の線引きの価値観もなく、
うん、
もうただその人が生きやすくなるためには何が必要かっていうことを考えて、うん、支援を考えていらっしゃる先生なんです、うん、
はい、
はい、
じゃあ佐々木先生はどなたかこの成長発達サポート愛知のメンバーとご縁があったんですか、
はい、そうですね、うちの理事長の野々部と、
はい
はい、ご縁がありまして、
はい
はい、今野々部がいろいろ特訓を受けておりまして、
福子さんですね、
はい
はいはい、
そうです。
でじゃあ、まあ、野々部さんの頼みならということで。
そうですね、はい、
実際あきさんは会ったことあるんですか、
はい、そうですね、一度だけお会いしたことがありまして、なんかすごくユニークな先生ですね、まあ、こちらに今チラシがあって先生のお写真もあるんですけれども、うん、はい、なかなかねもう教授っていうちょっと雰囲気のある方なんですけれども、
は
い、
ちょっとなんかアトムに出てくるような、そうですね、博士のような
お茶の水博士でした、
お茶の水博士のような
そんな雰囲気なんですけれども、すごく気さくな方で、お話ししやすい方ですね、
うん、
でちょっと話し方もね、きっとお会いになれば皆さん分かると思うんですけれども、とてもユニークな方です、はい、
ちょっとそれは楽しみですね。
そうですね、
でもこの佐々木先生自身が、
はい、
東京だけじゃなく、
はい、
依頼があって日程が合えばどこでも行くよというスタンスの方なんですね、
はい、そうですね、はい、
で5回あるんですけど、
はい、
1回1回、まあ、全部もちろん発達障害児に対する支援方法を学ぶための講習会なんですが、
はい、
それぞれタイトルがあるんですね。
そうですね、うん、はい、まずよろしいですか、
はい、
第1回目が、すぐに試せる気になる子どもの支援、
はい
はい、
これが7月9日
ですね。そうですね、7月9日日曜日です、
はい
はい、続きまして第2回が、少し空きますが9月10日の日曜日、
はい
はい、こちらが望ましい行動って何、子どもたちの気持ちは、
はい、
続きまして3回目、10月の15日の日曜日、望ましい行動をどのように増やすの、
はい
はい、続きまして4回目、11月の12日の日曜日、行動のきっかけ作りってどうするの、
はい、
で最後ですね、5回目、はい、12月17日の日曜日、望ましくない行動への支援はその概要と全体のまとめというふうになっております、
はい、全部日曜日で、
はい、
時間が午後1時から2時20分まで、はい、ということですね、
はい、
でこれはもう5回全部出て完結ということですね。
そうですね、はい、連続講座になっておりますので1回のみというふうではなくて全5回受講していただきたいと思っております。
うん、そうですね、はい、まあ、この中にある望ましい行動って何、望ましくない行動への支援というふうにあるんですが、
はい、
まあ、いい悪いというよりも望ましい望ましくないという、
そう
ですね、あえて表現をしているところがね。
そうですね、こちらが行動療法っていうふうに先生が研究されているものになると思うんですけれども、まあ、行動療法っていうのが間違った行動を学習してしまった子どもたちに対して、正しい行動に導いていくっていう、こういう考え方なんですね、
はいはい、行動のきっかけ作りってどうするのっていうのが4回目にあるんですが、
はい、
まさにじゃあ行動のきっかけを作ってあげる、
そうですね、
望ましい行動のきっかけを作ってあげるには方法があるんだよということですかね、
う
ん、
そういうことですね、まあ、例えばですけれども、うん、まあ、教室を歩き回る子がいたとしますね、うん、
はい、
でそういう子たちに対して座りなさいって何度も言っても、
うん、
座れるっていうことはまずないですよね、うん、
で
なのでやっぱりそこのどういうふうにすれば、うん、どの行動を 何か環境を変えるとか、はい、 かその全体の行動を見て、うん、ここをちょっと変えることで、うん、望ましい行動にしていこう、まあ、例えばもしかしたらその子にとっては椅子の座り心地が悪くなくて、うん、硬くて座りたくないのかもしれないし、うん、もしかして周り の何か環境がちょっと音だったり何かが、うん、うるさいなって感じてるのかもしれないし、うん、それはその子しかわからない事情があるっていうことをしっかりと全体をしっかりと見ていくっていうのが行動療法なんですね。
どうしても結果ばっかり目がいっちゃうんだけど、
そうなんですよね、
はい、結果のにはもう原因があるから、はい、その原因は何かってそこを取り除いて環境を良くすることで軽減されていくんだよということですね、
はい、素晴らしい、その通りですね、はい、なのでこういうことをやっていくことでもこの行動療法の良い点っていうのがまず2つありまして、まあ、支援策が明確であるっていうことですね、はい、今まあ私が例えで申し上げたんですけど動き回る子だったら椅子をちょっと変えてみようかっていう、まあ、じゃあここを変えるということでこの子が座れるようになったってこれは明確ですよね、うん、はい、でもう一つが悪者がいないっていう、まあ、例えば今まで の従来の考え方ですと、はい、歩き回るのは親のしつけが悪いんだって、はい、お母さんが悪いんだっていうふうに環境のせいにしてしまいがちな、うん、そういう考え方に行ってしまうんですけれども、うん、そういうものではありませんというふうに認識していただくっていうこの2点が明確に、分かりやすいところかなというところです、
うん、どうしてもなんかお母さんが一番に悪者になりやすいですもんね。
そうですよね、
はい、育て方が良くなかったとかね、うん、普段のこういうのが良くないとかっていうのがどうしてもお母さんに比重がかかってきちゃうんだけど実はそうじゃないんだよ、はいっていうことですね、
はい、そうです、もうそれではもう何も解決はしないですっていう、もうこういう考え方でいきましょうという、
はいはい、実際にだから佐々木先生は行動療法で軽減されていった子どもたちをたくさん見ているってことですかね。
はい、そうですね、ここにも臨床発達支援は1000件超えて言ってます。研究は100を超えてて、もう臨床は1000件を超えているというふうで、
すごいですね、
はい、
でもやっぱり子どもたちもその理解してもらえないからそれが余計にこうパニックになってしまったり、
そうですね、
イライラしてしまったり、うんうん、やっぱり辛いというかね、
そうですね、うん、生きづらいっていうのがまさにそのことなのかなというふうに思います、う
ん
う
ん、はい、実際今申し込みっていうのは、はい、支援者の方とかが多いんですかね。
そうですね、やはり療育関係者の方や親御さん、あと保育士の方と、うんうん、はい、そういう関係者の方が多いです ね、
これね、多分大体の人が、はい、あまり関係ないと思ってらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
意外に、うん、いるんですよね。
そうですね、
困り感を抱えている子っていうのは、
うんうんうん、
だから例えばお友達の子が遊びに来た時に、はい、なんかわーっとなっちゃった時に、
はい、
自分が知っていればその子はもうちょっと落ち着けたとか、
はい、
きっとある、あの子何じゃなくて、
はい、
やっぱり配慮をすればよかったっていう人たちって本当はもっとたくさんいるんですよね。
そうですね、本当にそういう知識を持った人がもっと増えればみんな生きやすい社会になるんじゃないかなっていうふうに勉強を進めると本当そういうふうに感じま す、
そうです、ね、
はい、
実際に今、はい、マーキさんはこの法人の活動で、
はい、
まあ、障害のある子たちと接したり、まあ、はい、アンジュでもね、はい、接しているんですけど、
はい、
例えば自分が知る前と知らない前っていうのは変わったなっていう、
はい
はい、
そうですね、やっぱり知らない、知らない時はやっぱりもうレッテルを貼って見てしまう、うん、この子はこういう子なんだとか、うん、迷惑な子だなとか、
うん、
本当に、ね、自分の心のレベルが低いなと思うんですけど、やっぱ困った感がやっぱりちょっと、うん、なんとなく敬遠してしまうというか、うん、そういう感情を持ってしまっていたんですけれども、本当に学びを進めていくうちに、うん、やはりもうその子が抱えているその子だけの、もうその子その子で全部違うんですけれども、うん、やっぱり例えばお話をする時でもものすごくアンジュさんとかに行くと、うん、私に顔をもうキスするんじゃないかっていうぐらい近づけて、もう先生大好きって言ってくる子がいて、きっと以前の私だったらすごくなんか あやっぱこういう子ってこうなんだなっていうふうに思うんですけど、まあ、やっぱり学びを進めるともう距離感がわからない人とどれぐらいの距離をいい距離だっていうのがその子にとってはわからないから少し例えば少し距離を作って、この距離でお話ししようねっていうふうに伝えてあげることで行為はどんどん改善されていくんだっていうことを知ったりですとか、やはりこちらが本当にしっかり理解してサポートをしていかないと、いけないことはたくさんあるなっていうのはもう本当に痛感しています。はい、
それなんか本当に困り感のある子が、例えば親も気づかずに、
はい、
なかなかそういう、こう支援のないまま大きくなっちゃってっていう場合も実はあるじゃないですか。
そうですね。
そう思うとその出会いとか気づきって大事ですよね。
そうですね。本当にうちの野々部が言っていたんですけれども、本当発達障害っていうのは、その発達障害そのものを問題視するのではなくて、やはり二次障害ですね。結局生きづらいまま、小さい時に生きづらいまま大人になってしまった子どもたち、そういう人たちが、元子どもが結局生きづらいまま、社会に受け入れられないまま、なんかやりづらい、なんか生活しづらいっていうものを抱えながら心がどんどん疲弊していって、でそれがうつであったり引きこもりであったり、自殺、ね、もう最悪の場合自殺につながってしまうっていう、そういうのもそこが一番問題だっていうふうに。
そうですね。
はい、
だからあんまりその障害って過敏になる必要はないんだけども、
はい、
でも本当に困り感を抱えている子が実はクラスに何人かいるっていうね、パーセンテージで言うと本当に何人かいるんですよね。
はい、もう、多分きっと息子のクラスでも娘のクラスでも、なんとなく話を聞いてるとちょっとこの子はグレーかなーって思う子もいますし、もしかしたら我が子だってどうなのかっていうのはね、分からないですし、はい、
本当にそうですね。
はい、
まあ、そういう意味でも関係する方だけじゃなく広く学んでいただけるといいなというふうに思いますね。
そうですね。はい、
まあ、でもこの佐々木教授というのが会ってみるとまたすごい人っていうちょっとどんな人なのかなっていうところがね。
そうですね。本当に
興味深い。
前回ちょっと来られた時に、
はい、
まあ、うちの、井上の、井上という保育士がおりまして、
は
い、
静香さん、
はい、静香が、静香先生が手遊びをちょっとやったら、先生はすごくそれがなんか珍しかったのかすごくツボにはまられたらしくて、でもやっぱりこういうまあ、硬い現場というかね、こういう論文書いたりとかそういう難しい中で、やっぱり日々過ごされてるので、手遊びっていうのがすごく新鮮だったみたいで、あれはすごくいいよって言って、
本当ですか。
手遊びをすごく気に入られたそうです。
手遊びにヒットしてくれる名誉教授って
そうですね。
いいですね。
はいはい、
じゃあぜひ、はい、第1回目は7月9日ということで、
はいはい、
まあ、全5回出席してほしいというね、やっぱり全部シリーズで学んでこそ学びだということですので、
はい、
スケジュールをなんとか調整していただいて、
はい、
7月9日、9月10日、10月15日、11月12日、12月17日と5回、ぜひ、出席していただきたいと思います。で、じゃあもし、はい、まあまだ若干ある、はい、ということなので、
はい、
行きたいという方はどうすればいいですかね。
は
い、
ですね、まあ、コクジーズの方で、はい、申し込みを受け付けているんですけれども、または私たちのホームページ、
はい、
成長ドット発達サポート愛知のホームページ、はい、それで検索していただければ申し込みの方に行きますので、
はい、
そちらの方からもご覧いただいてお申し込みいただければと思います。
はい、じゃあコクチーズで7月9日日曜日のイベントを探していただきまして、
はい、
この気になる子どもたちへの心理行動支援、望ましい行動を増やそう、これに申し込んでいただくか、または成長ドット発達サポート愛知、愛知はひらがなですね。
はい、そうです。
こちらを検索していただいてホームページからお申し込みください。で、受講料が5回投資の料金ですね。
そうですね、
はい、17,500円ということですので、
はい、
まあ、でも1回にすると3000
ぐらい、3500円。
そうですね、3500円ぐらいですかね。
ですからそんな高くないですね。いや
も
う
あのこの人のお話が生で聞けると言ったらもう、 う、ね、あのもうすごくこれあのただ同然じゃないかと私は思うぐらい、うん、とても価値のある講座だと思います。
はい、実際にあの秋さんを含め法人の皆さんも受講されるんですか？はい、
もちろんも全員あの、うん、喜んで出席を受講します。
なるほど、ね。はい、まあ、でもここであの学ぶことによってまたこれからの法人の活動に深みが出るじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、はい、じゃあ、ぜひぜひまた後ほどねお伝えしますが、あの申し込みという方は、ぜひぜひあのお早めにお願いをいたします。はい、数に限りがあるということですのでよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ、まあ、今あの発達支援部に関してということなんですが、はいはい、成長促進部というのが、まあ、0歳から未就園ということなんですが、はいはい、具体的にはどんなことをされてるんですか？
はい、こちらはですね、あの本当に市民講座であったり公民館講座であったり、うん、あのまあ瀬戸終わり朝日長くて明徳を中心に、うん、あとまあカルチャーセンターもあったりですとか、はい、まあ、そういうところで場をいただきまして、あの親子さんをあの対象に、はい、まあ、あの0歳だったら0歳っていうふうに発達に応じたもうあの遊びとか接し方っていうのをお伝えしていく講座を展開しております。う
ん、はい、これも、まあ、もしかしたらこの0歳から未就園児の中にあの被る発達支援部の方にも被るお子さんも、
まさにその通りなんですね。はい、もともとは私どもはあの成長促進の方の親子講座をメインにあのずっと活動を続けてまいりましたが、うん、やはりあの私ども講師の中で、うん、あのまあ、0歳1歳2歳、まあ、0歳さんはそこまではまだ、うん、あの分からないんですけれども、1歳さん2歳さんになりますとあのまあ、ちょっと個性が強いなっていうちょっと違和感から入るんですけれども、うん、まあ、そういう お子さんをちょっとお見かけする率がありまして、うん、でやはりそういうお子さんですとお母さんがすごくあの対応に困られていてっていう、こうそういうことがたくさんありまして、まあ、で私たち勉強会定期的にやっているんですけれども、うん、まあ、その時にあの、まあ、この間の講座でこういうお子さんがいたよとか、うん、そういうのを持ち寄ってみんなでお話をしていって、うん、まあ、でやっぱりそれっていうのは、まあ、発達障害の、うん、そういう傾向にあるんじゃないかっていう、うん、そういうお話になったりもします。
そうするとなかなかお母さんが気づいてないと、はい、困ってはいるけども、
はい、
まあ、まさかと思いますよね。
そうですね、うん、なのであの私どもはあの、ね、あの医者ではないので、うん、あのこうですああですというふうには もちろんお伝えすることはできませんし、うん、まあ、ただかといってやはり、ね、全く捨ておくこともなんか辛く、うん、まあ、ただお母様から相談があった時に関しては、うん、まあ、例えばちょっと、まあ、あのいうことをちょっとなかなか指示が入らないんですっていう方がいらっしゃったら、うん、まあ、ちょっともしかしたらあの耳が聞こえづらいかもしれないから耳鼻科に行ってみるといいかもしれませんねっていうふうにちょっとあの専門、うん、あの医療のところに委ねまして、そうするとやっぱり耳鼻科の先生等々やっぱりそこを見ると、うん、あのまた叱るべき場所へ、うん、あのなんだろう伝えてくださる方は伝えてくださるでしょうし、うん、あのまあ、まずもう私たちはもうそこまでが限界なんですけれども、うん、はい、
なんかどうしてもね、あの例えばこれを自分の親とかに相談すると、 あんたも小さい時そうだったわとかね、そういうふうにこう流されちゃって、うん、なかなかそうだよなってやっぱりいいこと言われると安心、ね、うん、できるのでってあるんだけど、うん、まあ、変に障害というレッテルを貼るとかっていうことではなく、
はい、
まあ、その子が困ってるんだなっていうことを考えると、うん、早くこう対応するっていうことはやっぱり大事ですよね。
すごく大事だっていうのは、うん、本当こちらも学んでて、本当早期発見、うん、もう早期療育っていうのが叫ばれている意味が本当によくわかります、うん、はい、
多分なんか今増えたってわけじゃないんだけど、こういう情報が、うん、あの入りやすくなったので、うん、
はい、
どうしてもこう気づきやすくなったのかもしれませんね。
そうですね、うん、あとやはりあの検診の時に少し引っかかるというと、まあ、ちょっと表現が がうまくない、うん、適切ではないかもしれないんですが、やっぱりその、まあ、ちょっとお子さんこれができないのでっていうふうに、うん、あの言われたりする方もいらっしゃって、うん、そういう方はご相談に来たりもします、
うんうん、そうですね、はい、まあ、そういう意味でもあの最初にお話しされた行動療法、
はい
ね、あのこれによってやっぱりあの支援策がこう明確になるっていうこともあるし、
はい、
悪者がいないっていうのがね、
うん、はい、
やっぱり何かのせいではない、誰かのせいではないっていう、
はい、
そこがあの、まあ、環境をちょっと整えたりその原因を取り除くことによって、
はい、
あのかなりその子があのその子の行動が良くなるっていうことをね、
はい、
ぜひ知ってほしいなというふうに思いますね、
はい、
まあ、支援者の方がいっぱい参加されるっていうこともありますが、
はい、
本当にあの素人の方にも多分そのユニークな先生なだけに分かりやすい内容なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの私初めて、はい、聞かせていただいた時でも、うん、すごく分かりやすかったです、
うん、
スッと入ってきて、でもやっぱり引き出しがたくさんあるので、
うん、
パッと一つのワードが出るとまたそこからまたさらに話が展開していって、うん、本当にあのすごい方だなというふうに。
本当ですね、
はい、
はい、じゃあぜひ皆さん楽しみにしていてください、
はい、
またあのママノアフェスタもありますね。
そうですね、今週の土曜日に
7月1日、
はい、
これも秋さんはいろいろお手伝い
ね。そうですね、はい、そちらの方は私あのともみさんの前で言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、あの司会を、
うん、
はい、拙い司会をさせていただきます、
ね、はい、その中でもあのタートルキッズさんもなんか、
はい、
ね、
そうですね、うん、あの大杉さんがあのその相談ブースというかね、はい、こういうところがありますよっていうことで、
うん、
あのお母さんたちに知っていただくブースを、はい、
はい、だから、まあ、障害のある子たちが、
うん、
あのあるっていうか、まあ、ちょっと気になる子たちとかね、
そうですね、ゆっくりの
ゆっくりの子たちがね、
はい、
あのファミリー交流館で、
はい、
タートルキッズさんに参加して、
うん、
カードを使ったり、ね、
うん、
いろんなことをしてくれるっていうそんな、
はい、
あのことをやってるタートルキッズさんなんですが、
はい、
ママのフェスタに出るってすごくいいことだなっていうふうに。
そうです ね本当にあのお母さんたち あまり情報が分かるようであまり知らないことが多いので、うんうん、あのぜひ出会っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、多分あのなんでうちの子だけっていうふうに思ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、
はい、
実はそうじゃない、ちょっと周りを見渡していたら同じように困っている人とか、
はい、
まあ、それを乗り越えてこう軽減されたって治るわけではないとは思うんですけど、うん、でも支援することによってぐんと行動が変わるっていうかね。
そうですね、うん、でその子の得意とする分野を伸ばすっていう考え方ですね、うん、やっぱすごく集中力のあるお子さんであったり、
うん、
細かい作業がとても得意であったりとか、
はい、
そういうのはもう ある意味定型発達のお子さんより秀でているので、うん、そこを気づいてそこを伸ばすっていう強みをどんどん育てていくっていう考え方にもなります。はい、
まあ、あの障害あるなしにかかわらず、
はい、
みんなあのいいところを持っててね、
はい、
みんな苦手なところがあるの で、
ね、
ぜひ、ね、はい、あのいいところをより伸ばせるような、
はい、
そんなぜひ支援、そしてあの困り感、その子の困り感が少しでもなくなるようにね、
はい、
ぜひ皆さんこの講座いかがでしょうか。じゃあ繰り返しお伝えしますが、発達障害児に対する支援方法を学ぶ講習会、本当に療育関係者、教育者、保護者、発達障害児を育てている保護者の皆さん、その他あのちょっと勉強したいなとか、知らないから知りたいなというね、そんな皆さんに発達障害児への支援方法を分かりやすく学べる講習会、まだ若干空きがあるということです、気になる子どもたちへの心理行動支援、望ましい行動を増やそうということで5回シリーズの講座となっております。早稲田大学名誉教授の佐々木和義先生が講師で、臨床心理士であり専門行動療法士であり臨床発達心理士ということで、
はい、
発達支援、あの臨床発達支援が1000件ということでね、
はい、
あのまあ、本当にすごい経験をお持ちの先生です。7月9日日曜日、すぐに試せる気になる子どもの支援、9月10日日曜日、望ましい行動って何、子どもたちの気持ちは、10月15日日曜日、望ましい行動をどのように増やすの、11月12日日曜日、行動の 家計作りってどうするの。12月17日日曜日、望ましくない行動への支援はその概要と全体のまとめということで、いずれも午後1時から2時20分ということで、肝心な場所を言ってなかったですね、
はい
はい、場所が尾張旭なんですね。
そうです、はいはい、新池交流館フラットの2階ですね、は
い、また綺麗な施設なんですよねこちらがね、はい、ぜひ、皆さん成長ドット発達サポート愛知、こちらのホームページまたは告知図、7月9日日曜日のイベントということで検索していただきたいと思います。受講料が 17,500円で口座振込となっております。はい、じゃあ、ぜひはい、PR を岩澤明さんからお願いします、
はいはい、もう、ね、7月9日から始まります、この講座、本当にたくさんの方に、お越しいただきまして、皆さんで共に学び、共にそういう理解を増やせる場をどんどん増やしていきたいと思っております。どうぞたくさんの方を募集しておりますので、一緒に学びましょう。よろしくお願いいたします。
はい、支援者が増えることによってね、
はい、
困り感のある子が少しでも困りごとが軽減するように、うん、ぜひぜひ子どもは社会の宝、どんな子でももう本当にみんな宝をいっぱい持っているので、うん、みんなで育てていくためにもぜひ皆さんに興味を持っていただきたいなと思います。はい、ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人成長発達サポート愛知、岩澤明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。